ございます。
おはようございます。
今日も皆様と一緒に神様を礼拝し、また御言葉を一緒に見る機会が与えてくださって、本当に心から感謝しています。毎週毎週このように集まって、本当に皆様と顔と顔を合わせて、いろんなことが互いに分かるようになって、本当に神様を礼拝することも大事と思いますけども、それも会うことと、また交わることは素晴らしいことだと思います。私たちは今この時期になって、大体変わる時期になってるんですね。もちろん天気もそうですけども、夏から秋に、できれば早く秋になってほしいなと思うんですけども、まだ暑いですけども、でも変わるのが確かなことですね。世の中も本当にそうだなと思うんですね。変わるは一言言うとあまり何も感じないかもしれないですけども、でも世の中の変わってることは、私たちに心配させることもいっぱいあるかもしれないなと思いますね。特にいろんなところで戦争がまだ続けているし、またたくさんの人はまだ亡くなって苦しみを受けて、また本当に大変な状態の中にもあるそうですね。そうじゃないです、本当にそうなってるんです。また、経済も大変なことになりますね。自分の経済もそうですけども、世の中国の経済とか世の中の経済もそれも戦いにの種類になってるんですね。また政治も変わってますね。日本はもう総理大臣がもう変わろうとしてますけども、いろんなことが本当に変わっていると思います。この世の中に何が変わらないかと私が考えると、神様ではないかなと思います、ね、確かに神様が変わってない。そして一番変わってないのは、その神様がお救いになった世界、神様がお救いになった私たちの人間ですね。私たちがどうやって反応していくのが大事なことになってると思います。神様はこの世界をお救いになって、たくさんのことを人間にいただいて、そして私たちがうまくそういうその中に住んで、そのものをうまく仲良く使っていって、そしてそれを大事にしていく時には、私たちはもっともっといい生活できるんではないかなと思いますね。だから今日は皆様と一緒に見る創世記の、本当は神様が創造する話は1章から3章までありますけども、今日は特に人間の創造について皆様と一緒に考えていきたいなと思います。この間も吉野さんはそういう神様が、私たちは神様の形でお作りになったことも話していただいたんですけれども、今日はもうちょっとそういう話を皆様と見ていきたいと思います。神様が人間を救ったのは 話をすると、一番大事のは多分創世記の1章の27節ですね。神様は人間を神様の形で作っていただいた、あるいはお作りになったというんですね。神様の形というのはどういうことでしょうか。私たち人間の社会は、まあ今もそうですけども、イケメンとかは今騒いでいるんですね。あるいは女性だったら可愛いとか美しいとか美人とかのが方が強調されるかもしれないですけども、でも神様の形でお作りになったのは、そういう外面的な部分か、あるいは神様の形はどういうものですか。でも形と、皆様は私に言うかもしれないです、形だったらもう外面的方が多いかもしれないですね、そういう考え方は。でもその言葉、形という言葉はもっと深い意味があるではないかなと思うんですね。そういうのは神様の性格、神様の実際の本当のどういう人格というものが含まれているではないかなと思うんですね。というのは、聖書を読むと神様はよくいろんなことを教えていただいたんですね。例えば神様は愛である、まあそれは聖書を読むとたくさん の聖句はそういうことがありますね。神様は愛、私は愛ですと言うんですね。あるいは神様は憐れみですね。いつも人間に対して憐れんでくださってることですね。あるいは正義の神様、神様が正義がある、あるいは正義を実現する、あるいは正義をもって人間の裁く、だから正義はとても大事なことですね。あるいは神様は平和であるですね。そして神様は同情ができる、そしてもっとすごいのは神様は聖なる神様、そういうのはそういうことがそういう場面もよくあるんですね。創世記をもっと後の章を読むと、たくさんの人間と神様との出会い の話がありますね。特にモーゼに入った時には、私神様を見させてくださいと願った時はそれはできないと。神様の聖なる神様は人間の目は見えない、それがそう本当に見てたら人間は圧倒されるようになるんですね。そんな凄さ、その素晴らしさ、人間の目は見えないということも書いてありますね。でも私たち人間は神様の形でお作りになったのは、そういうのが考えないといけないなと思いますね。愛であること、憐れみであること、正義であること、平和、また同情、そして聖なる神様ですね。私たち人間はもちろんそれは私ができるとは誰も言えないと思うんですね。どんなすごいエゴが大きい人も自分はそうだとは言える人はまあいるかもしれないですけども、ごくごく少ないではないかなと思いますね。 というのは、私たちは人間はその形でお作りになったんですけども、でも人間は誤ってできない部分はたくさんあるようになったんですね。だけれども私たちは神様の形にお作りになったのは、私たちはそういうできる可能性があるんですね。そういうポテンシャルが、そういう可能性がまだ残っていることですね。問題は私たちはどうやって神様からもっともっと学んで、御言葉を読んで、そういうことはどういうことかと分かって、そして自分の人生に、自分の生活の中で実行していくことが大事なことではないかなと思いますね。あるいは神様は私たちに正体があるんですね。私と平和、あるいは和解して、そして御霊によって生きていくときに、私たちが癒しがいただく、またそのように自分の本当の人間性、本当の神様にお作りになった素晴らしさを復元できることになるんですね。それが、それも可能性としての残っている、あるいはあるです。ですから私たちはそれを求めるか求めないのことをいろいろと思いますね。あるいは言い換えたら、私たちは本当の立場上だけの神様の子供じゃなくって、本当の性格のでも神様の子供として生きていくことですね。そのためには神様の癒し、神様の助け、神様の力が必要ではないかなと思いますね。だから人ごと、私たち人間は神様の形で薄くになったのは、そこまで考えたら、もっともっと私たちは違うものを考えて、そしてまた私たちはもっと素晴らしい生き方、あるいは素晴らしい人間性が取り戻せることができるではないかなと私は思いますね。そして神様が人間をお作りになった時には、その私たちは神様の形でお作りになっただけではなく、創世記の1章の29節と30節を読むと、人間をその神様が作った自然で全ての必要なものを与えてくださったことですね。だから全ての植物は人間に、あるいは全ての創造品、非創造物 の食べ物になったんですね。そこには、私たちは、神様は私たち人間にそういう食べ物と、また環境をくださったことになります。その場合は、その中には本当にいっぱいあるようになるんですね。私たち人間の社会は、すぐ物があればもっともっと欲しいようになるんですね。もっともっと集めたらいいと思ってしまうことがいっぱいあるんです。だけれども、そう神様が作った世界にはいっぱいありますけども、でもそれを集めるためではなく、それ自分のものにするではなく、本当に生活のためにあるものですね。 ですから自分たちをもっとたくさん物持ちになるではなく、本当にみんなが喜んで生きていく環境になると思いますね。だから奪い、あるいは戦ってもっともっと取ろうというか、なんとか人を騙しても取っていくというのではなく、いつも自分はもう十分だという、そんなような態度ができる、あるいは可能性があると思いますね。私が思うのは、それが自然の私たちに対するメッセージではないかなと思いますね。自然を見ると、本当に私たちは自然と仲良く生きていくときには十分にできるようになると思うんですね。それがとても大事な言葉ではないかなと思いますね。いっぱい自分が持ってるではなく十分だ。そしてもうそれでいいだと思います、ね、あるいは逆に言うと、私たちは本当に自然に対する責任感があるかと、あるかないかの問題になりますね。創世記一章28節を読むと、出していただけますか。28章ね。埋めよ、増えよ、地を満たせよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよと。人間は大好きね、こういう言葉が使われると。増えよ、支配しよ。でも本当にそうでしょうかと。創世記の2章の15節を出してください。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこに耕させ、またそこを守らせたというんですね。神様は、神様の本当の目的は何でしょうか。私たちは、その先使った言葉、従えようとか支配せようと、ここに耕させと守らさせというのは逆と思うでしょう。ある角度を見ると本当に逆、あるいは矛盾があると思うかもしれないですけども、でも本当もっと考えると、従いようとか支配せようというのはリーダーシップを取るような役割ですね。リーダーをすることは、例えば従いようとか支配せようとも、やり方が違うのがあるんですね。皆様もそういう経験があると思いますけれども、あるリーダーは力で無理やり人を強制するのは嫌われるし、また本当は本当の目的は達成できないことも多分皆様も経験したと思います。だからこの4つの動詞を一緒に見てみると、もっと耕させとか 守らさせるのは大事なことではないかなと思います。あるいは例えば物を支配するのももっと仲良く柔和で優しくそれをすることもできるではないかなと思いますね。単なる矛盾ではなく本当にその一つの、まあ、結局人間の社会私たちグループになると秩序を保つのはリーダーシップを取る時も必要と思います。あるいは必要と思います。だけれども、どんなようにするのがすごく大事と思いますね。というのは、今私たちの社会を見ると、そういうことになってるではないかなと思いますね。私たちは本当にこの夏は苦しんできたと思いますね。猛暑日はもう、歴史、今までの歴史は一番多いようになるんですね。あるいはそれだけではなく晴れだったらすごいなかなか出られない状態になって雨が降るときにはもう洪水になったりたくさんのもの人の生活家 あるいは農産物も破壊されてる。そういう極端になってますね。あるいはある研究者は日本の近海 の海はもう熱くなって昔は台風が来るのは大体台風は、まあ、フィリピンの近の周りにそういう台風が鳴ってそして日本まで来ると、まあ、何時間もかかるんですね。その間は皆様私たちは準備ができるんですね。でも今年は3回も日本のすぐ隣に台風ができたんですね。そしたら準備する時間もないです。だからもっと被害があるようになったんですね。自然、神様が私たちに与えてくださった自然を私たちはどうするかのはとても大事ではないかなと思いますね。ここには耕させとか守らせて私たちは本当にそうしているでしょうかというようになりますね。その自然は神様が私たちにくださったのでは私たちは本当にいい生活ができるようにまた十分に生きていくようのためですけれどもだけれども私たちはそれを責任を持って利用するではなく私たちは乱用しているようになるんですね。だからたくさんの場合は皆様は聖書の説教を聞くとすぐ罪とかそういう神様の罰があるとかそれは確かにあります。だけども私たちが苦しんでるのは私たち自分がそういう神様からの罰が来るより私たちが間違った選択をしてそのいいことがなくするような行為をしてしまったではないかなと思うんですね。結局私たちがそれ放棄したいいことをそういう部分もあると私たちが分かったらもっと神様に従うことはできるではないかなと思いますね。利用じゃなくて乱用してしまうあるいはいいことも違うことに使ってしまって自分が その副作用、その、まあ、痛みを感じるようになってしまうことがあると思うんですね。それが私たちは神様の形にお作りになって、そして周りも、まあ、自然も与えてくださった。そしてもう一つは、私たちはどういう人間関係をしたらいいでしょうか。一つは先ほども言ったように、創世記の一章の27節は中心的な考え方があると言ったんですけれども、もし人間はみんな神様の形にお作りになったんだったら、私たちはみんな平等なんですね。誰でも。みんなは神様がお作りになったんです。そしてみんなは神様に愛されてるんだということですね。聖書は誰どこでもある部分は神様は愛してないだと、あるいは呪ってるだと、それはどこにも書いてないんです。みんな一人一人神様が愛してるということですね。あるいは神様はみんな同じように尊いと思ってるんです。それがそこから流れてくるではないかなと。だから私たちも他の人に対してどういう態度を取ったらいいかというのが分かるではないかなと思うんですね。色が違うだけとか、そういう自分とは同じ価値観、同じ選び方ではなと違ったらもう嫌だと。それぞれがみんなが同じように神様から自由を与えてくださるんですね。私たちは人間と人間同士でどういうことをしたらいいかというのはとても考えさせられることと思いますね。人間はみんな神様がお作りになった、愛された、そして尊いと思っているんですね。それもう一つは男女の関係もあると思いますね。ここにとても意味面白い聖句が、あるんですね。創世記の2章の18節読んでみましょう。まず神様は、神である主は仰せられた、人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうと、まず神様は宣言したんですよ。私たちは一人いるのは良くないということですね。私たちは一人では生きていけないものですよ。互いに必要です。一人では全部はできない。それぞれの、聖書的な言葉を使うと賜物があって、そういうのがあって、でも普通の生活でも私たちは他の人が必要になっているんです。私たちはどんなように強くても、どんな素晴らしい ことができてても結局ある点はある時は他の人が必要だ、あるいは最近、まあ、特に日本は難しいんだって、高齢者はいろんなディメンシアとかそういう問題が出てきて、多くの場合はそういうのはあんまり人と人の交流がないから、そういう症状が悪化していくんですね。それも一つの人間は一人にいるのは良くないことですね。私たちは他の人が必要ですね。だから皆様はこのように毎週毎週教会に来て一緒に礼拝することも一つの大事なことですね。まあ状況によって私たちは一人しかいないかもしれないですけども、でもどのように本当に他の人を見てそれを分かるのが大事なことと、私たちは他の人が必要だということですね。コミュニティが必要だということです。そして創世記の2章の20節ですね、同じかな、人にはふさわしい助け手を見つかる分かったということですね。結局互いにそういう助けが必要です。はい、そしてもう一つ男女関係のことがありますね。25節、人とその妻は二人とも
裸であったが互いに恥ずかしいとは思わなかった、
言いたいのは人とその妻は二人とも24だ、はい、
それゆえ、
はい、それゆえ男はその
父母を離れ妻と結び合い二人は一体となるのである。
そうですね。ここで皆様は何か感じたかと聞きたいですけれども、これを読むと特にこの日本の男性中心社会の中でどう思いますか？当たり前でね。だって結婚するのは自分の家を出てそっちの家行ってもうそっちの習慣そっちのもう管理の中で生きるだけと思うでしょ。でもここで面白いですね。創世記の2章だよ。もう結婚について神様は男と女も一それぞれの家から出てそれぞれのお父さんお母さんから出て新しい家族を作るんですよ。だから私たちはここに考えること必要があるではないかなと思います。男女も平等だという感じでます。先ほど私は言ったんですけども、人間の社会の中秩序が必要かもしれない。ある時は誰かリーダーを取らないといけないですけども、そういう問題じゃなくて、でも私たちは男性中心の社会はたくさんの不平等が出てくるのは私たちは忘れてしまうんですね。だから私はわざわざここの話をしたいです、ね、結局男性も女性は平等です。そして男性も助け手が必要し女性も助け手が必要ですね。そして二人が一緒になって一つになってやっといい関係に でも皆様は男性中心の社会は当たり前だと考えるかもしれないですね。そうでもないですよ。全世界には、まあ、男性中心の社会、あるいは男性が優位、社会は多いかもしれないですけど、女性中心の社会あるんですよ。マレーシアでもありますよ。すべて の決断力は女性にあって、その家族の財産は全部女性が握っている社会があります。それが母子中心の社会なんです、ね、だからそういうのは当たり前じゃないです。でもここで神様の教える中には、男性と女性は平等ということはあるというのは皆様も考えてほしいなと思いますね。私たちは違うですけども、違う役割もあるかもしれないですけども、でも平等。そして私たちはどうしてこのように話すだけだったら誤解されるかもしれない。どうやって愛し合う、どうやって助け合う、どうやって一緒に仲良く生きていくのが大事ですね。もっとポジティブに言うなら。だから単なるじゃあ女性はもっともっと自分の権利を主張しようとではなく、でもどうやってその中でも互いに平等を認め合う、会うのが大事ではないかなと思いますね。神様は全てをお作りになって、それが良いだと神様が言ったんですね。だけれども、だけれどもではなく、すみません、訂正します。神様は人間は自由も与えてくださったんですね。神様を選ぶか選ばないのも私たちに自由がある。だから先ほど言ったように、支配しようとか従えようとか、その中にも神様の原理、施設があると。神様は人間の一人一人を作ってくださって、一人一人自由なんですね。そういうのが、まあ言い換えたら神様のリーダーシップのスタイルでもあるかもしれない。それはちょっと脱線しますわけで。でも人間は自由なんです。でも一人一人は従うか従わないか、そういう自由がなければ、本当の神様を愛するのは言えなくなる。いろんなことは自由にしないと価値がなくなるのは皆様もお分かりになると思うんですね。特に愛ですね。強制された愛って、誰もそれが偽物は違うと思うでしょ。神様は私たちを愛しています。だけども私たちも自由に神様を愛するのを望んでいます。それだ。それこそ本当の愛だ。互いに愛と愛の中の関係。それで、この創世記の中でも神様がそれを示してくださったんですね。残念ながら最初の人々は神様は従うことができなかった時もあったんですね。 食べてはいけない果物を食べてしまったんです。それが、まあ、彼らの自由に選んだことです。まあ、いろんな話ができるんですけども、それが長い話になるんですけれども、でも問題はそれをやってしまった。でも神様は彼らをすぐ見捨てたではなく、まだ神様は彼らと続けて関わっていったんですね。例えば創世記の3章の8節、9節ですね。創世記の3章の9節、主なる神は人に呼びかけて言われた。あなたはどこにいるのかと。人間たちが神様を避けて隠そうとしてたんですね。それでも神様は彼らを呼んで、どこにいるでしょうか、どこにいるですかと。そしてそれだけではなく、罰も与えたんですけれども、神様は彼らの必要をまだ関心を持っていたんですね。創世記の3章の23節、主なる神は人とその妻とのために川の着物を作って彼らに着せられたと。それでも神様はそれをわざわざ作ってあげたんです。それがもう一つの愛の印ではないかなと思いますね。神様は人間を作りたんです。そして神様はすべてお作りになったものを良いとして愛しています。だけれども私たちの反応も自由を与えて、本当にどういう反応も私たち一人一人の自由なんです。私たちは本当に素晴らしいように作られています。素晴らしい人間性ができるものです。本当にもっともっと神様に近づいて言葉を読んで、そして御霊の助けによって、私たちもっと美しいものになれるんですね。本当に人を愛し、憐れんで、また優しく、仲良く付き合うことができるんですね。そういうのが神様が与えてくださる。そして神様はおいでということですね。私たちはこのように神様をお救いになったのは、自然ともう仲良く生きていくこともできるんです。また他の人ともできるんです。また神様とも、そういう神様に戻る道を与えてくださって、それで私たちに癒し、また回復、そしてそのように素晴らしい美しい人間ができることですね。どうぞ皆様も このように一緒にもっと御言葉を送って、神様の素晴らしさ、また私たちの可能性、私たちのできることを、それを掴んでもっと美しい素晴らしい人間になったらいいなと思います。一言をこのようにして終わりたいと思います。神様、本当に感謝します。私たちをそんなように愛して、そんなように全てを考えて私たちのためにしてくださったことを感謝します。どうぞ私たちはいろんな悪い選択もしたかもしれない、そうしたと思いますけれども、どうぞ私たちもこのように正しいことをするように力と導きを与えてください。そしてまた神様に戻って、神様の力によって本当の癒し、また回復ができるように私たちを与えてください。そして私たちはもっともっと平安で愛に満ちた生活ができるように助けを与えてください。愛するイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。